さあ、八幡ラジオ815のお時間です。このコーナーは遊びも仕事も文化の8チャンネル地獄式と高松で髪をセットパーマカットをするなら美容室ヘアウェーブスの提供でお送りします。さあ、スタジオには八幡さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月に入りましたけどもね。
はいはい、暑くなりましたね。本当
暑いですね。香川の夏ね、
うん、暑い。
八幡さん、東京でもね活動されてるんですけど、やっぱ東京は東京でやっぱ暑いんじゃないですか。
ヒートアイランドですね。もう夜も30度超えてますから。
ああ、やっぱそのいわゆる反射熱ってやつですね。
そうですね。
それを考えるとまた高松の方が多少はって感じですか。
いや、直射日光はやっぱりどこでもきついですね。
やっぱそうですよね、うん、もう本当皆さんも気をつけていただければと思います、うん、さあ、気をつけるのは熱中症だけではなく、このコーナーたまに来る真面目会でですね、交通事故の話をね先月高橋さんの方からありましたけども、はいはい、ちょっと今日はゲストの方をお招きしまして、その辺に関してちょっとお話を伺っていくと
なんですよ、
はい。
実はですね、牧野先生というですね、はい、まあ、牧野弁護士さんっていうのがいるんですけども、今事務所のやら、まあ、弁護士の事務所のやってるんですけれども、その先生にですね、うん、今香川の現状とかですね、
なるほど、
こう、まあ、事故を起こさないために、まあ、事故が起きてどういうふうに対処すればいいのかって、はいはい、いろんなことちょっと聞いていくというか話してもらおうと思っております。
なるほど。というわけでお電話つながっております。牧野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いいたします。弁護士の牧野でございます。
お願いいたします。
お願いします、
さて、交通事故、はい、香川県の状況なんですけども、今でいうとどういう感じになってるんですかね。
あ、そうですね、まあ、まずちょっと香川県の話をする前に、まあ、全国的なその交通事故について少しだけお話ししますと、はい、まあ、交通事故についてはですね、まあ、自動運転とかの影響もありつつですね、ここ10年間ではかなり件数としては減ってきているという状態ではありまして、まあ、2013年ぐらいですかね、本当に10年ぐらい前までは、うん、62万件ぐらい、まあ、交通事故の発生件数ってあったんですけれども、今はですね、実はもう半数以下で30万件ぐらいになっています。
半分以下ぐらいになってるんですね。
そうなんですよ。なのでかなり交通事故自体は少なくはなっているものの、
はいはい、
やっぱり気になるところで言うと、まあ、香川のお話で言えば、
はい、
結構重大なその交通事故というんですかね、
はい、
いわゆる死亡事故みたいなものも含めたものっていうのの件数が、
はい、
まあ、結構多いかなという特徴があると思います。
はいはい、
ですね。
あんまり皆さん気になっていらっしゃる方も少ないとは思いますけれども、はい、その交通事故の死亡件数とかっていうのも、まあ、日本全国その都道府県でランキングみたいなのがありまして、
うん、
昨年だと香川は実は日本で下から5番目ワースト5みたいなこと言われていますよね。
不名誉な記録ではありますよね。
ですね。今もですね、今年もまた増えていらっしゃるということも聞いているので、はいはい、そこは本当に気をつけてほしいなと思っているところです。
そうですね。特にまあこれからの時期で言いますと、まあ、子どもたちは夏休み入りますしね。
そうなんですよね。特に子どもたちであったりとか、その死亡事故、重大事故の特徴というのもいくつかありまして、
はいはいはい、
一つはですね、被害者の方が、まあ、どういう状態で事故に遭うかということなんですけれども、うん、やっぱりもう生身の状態で事故に遭ってしまうというのがやっぱり一番ダメージが大きいので、
はいはい、
歩行者、対歩行者との事故というのが一番やっぱり付き合い度としては高いですね。でそういう意味だとやっぱりお子様であったりとか、はい、あとはその香川県ですと実はご高齢者ですね、うん、の方の被害者の方が非常に割合としては多くなってい
ますね。そうですね、まあ、先月の八幡さんもねこの話はされてましたけど、高齢者の方との交通事故ってやっぱ多いと。
そうですね、
うん、そうなんですよね。なので歩行者で夜間で、まあ、ご高齢者だったり、うん、まあ、逆に、まあ、幼い子どもの交通事故っていうのは重大事故につながりやすいですし、うん、まあ、実際香川県の統計上も今そうなっちゃってるっていうところは気になるところですね。
そうですね、まあ、やっぱりね夜間っていうとやっぱ視界も狭くなりますし、
で
も昼間と同じようにスピードを出していたら、まあ、それは交通事故起こっても仕方ない状況ではありますよね。
そうなんですよね、
ま
あ、交差点の近くもそうですしね、やっぱりその交差点に至らずにその道路を横断しちゃってるっていう場合に事故に遭っちゃったりすると、それはやっぱりもうスピードが出ちゃってますからね、まあ、大きな事故になりかねないですね。
そうですよね。まあ、やっぱり牧野さん自身もこういった交通事故の担当みたいなのされてきて、こういったやっぱり歩行者との事故っていうのがやっぱケースとしては一番多いっていう感じですかね。
まあ、そうですね、ケースとして一番多いのはやっぱり車同士にはどうしてもなってくるんですけれども、うん、その重大事故になってくるのはやっぱり歩行者 と車で歩行者とした量の事故っていうのは多いかなという印象ですね。
どうでしょう、いろんな今までね、そういった件を抱えてきたわけですけども、牧野さんから見てこういうふうにすれば防げるんじゃないかっていうような、そういったポイントみたいなことあったりしますか？
ありがとうございます。そうですね、本当にありきたりなところではあるんですけれども、はい、歩行者側の目線で言えばですね、やっぱりそのなかなか自分たちが見えづらい状況にあるということを、しっかり認識するっていうことは重要かなと思いますし、今はその発行するような、キーホルダーであったりとか、お洋服につけるようなものもありますので、ご高齢者であったりお子様についてはですね、そういったものを身につけるっていうのはやっぱり必要なんじゃないかなと思いますね。
まず歩行者の方としてもやっぱりそれなりの対策はしておくことが必要やと。
そうですね、交通ルールを守るというのが大前提ですけどね。
確かにそうですね、今は夜間でもね、何メートル先から見えるようなという反射板であったりとか、服自体にもね、そういったものが取り付いてたりとかしますもんね。
おっしゃる通りですね。
こういったところから行って、でなおかつ、車を運転する方としてはもちろん、ルールを守るというのは当然のこととして、
ルールというか、交通ルール、道路交通法に違反するような、行動しなければまずはこういうことにならないんですね。
そうですよね、間違いなく数は減りますよね。
なんで道路交通法が制定されているかというところがちょっと考えてもらえれば、全部理にかなっちゃってるんで、例えばこのスピード以上出しちゃダメだよって書いてるところは、それ以上出すと事故が起きますよってことなんです。
一つの目安みたいなもんですね。
そう、目安じゃなくてもうこれ書かれてるんでちゃんと。
あとはちょっと特殊な例ではありますけれども、八幡さんと少し話をしていたのが、特殊な車両ですかね、緊急車両であったりとか、そういった車両との交通事故というのにも、注意が必要かなと思いますね。
そういったものともあったりするんですね、やっぱり。
そうなんですよ、最近は本当に私も東京なんかにいても思いますけれども、救急車の音が、サイレンの音がすればですね、車は当然端に避けてハザードを立つっていうことは、通常行われてたんですけれども、中にはやっぱりなぜか動かないっていう車であったりとか、なぜかそういったものを守らないっていう車も散見されるようになってしまったので、そういった車が、緊急車両と交通事故に遭ってしまうっていうケースも中にあるんじゃないかなと思って。
なんか日本ってあれですよね、世界的に見てもこういう緊急車両に対するその対応があまり良くないと言われますよね。
ああ、そうですよね。ただこれ実は緊急車両、パトカーとかもそうなんですけれども、結構ですね、他の車両とかなり違ってくるので注意が必要です。というのはその保険ですね、保険関係が実はちょっと仕組みが全然違うといいますか、立て付けとしてですね、例えば国が持っている車両については、その自賠責保険に、加入していないというような車両もあったりしてですね。
そうなんです。
そうなんですよ。で、また保険に入っていないとすると、その国であったり自治体の、その予算の中からいわゆる損害賠償金というのを払わなきゃいけなくなるんですよね。そうすると本来であれば保険会社さんが、機動的にですね、直ちに払ってくれるようなものが、予算を通さないと払えないとかですね、なのでそれまではちゃんと立て替えてくださいとか、そういったことになりかねなくてですね、そうなってくるとやっぱり被害に遭われた方としても迅速な被害回復っていうのができなくなっちゃう可能性があるわけなんですよね。そういった意味でもやっぱり緊急車両が通るときには事故に遭わないように速やかに、始めようってですね、緊急車両が通れるようにするっていうのは非常に大事なんじゃないかなと思いますね。
あとはこう停止してますよっていう、自分が、横によけてちゃんと気づいて停止していますよっていうためにハザードをたくっていうのが大事だと僕は思うんです。つい先全然できてないね、香川
県。ああ、なるほど。確かにそういったものの、なんて言うんでしょうね、マナーみたいなものについては結構地域差があるかもしれませんね。
そうですね、やっぱり香川県はどうしても言われてるんですよね、昔から交通マナーが良くないと言われてますけれども、そういった意識の向上というのはやっぱり、大事になってきますね。
そうですね、
せっかく、この楽しい夏の時期ですからね、皆さんも車でお出かけする機会も多いでしょうから、事故がないように、ルールを守るというのは当然のこととして、マナー、思いやりということですよね、皆さんが。
そうですね、おっしゃる通りですね、基本的な社会のルールの上で成り立っているものですので、お互いに思いやりを持った運転ができれば、そんなに多くの交通事故は生じないであろうと思いますね。
そうですね、はい、多いです、まあ、今日先生の事務所の方をちょっと紹介させてもらおうと思う。リーガルスマートというですね、
はいはいはい、
東京の方の、弁護士の事務所になりますので、
うんはいはいはい、
これ交通事故専門のですね、事務所になっております。牧野浩二郎弁護士と弾いていただいたらですね、
うん
まずはこう一発でできますので、
うん
はいはい、もしよかったらリーガルスマートをよろしくお願い申し上げます、
はい、もう牧野さんあれですか、そう香川のそういった事件みたいな事故みたいなものの対応はいただけるんですか。
もちろんです。交通事故に関してはですね、はい、本当に南は沖縄から北は北海道まで、うん、多くのお客様いらっしゃいまして、
はい、
東京の方でもご依頼もちろん可能ですので、うん、何かお困りの際がありましたら私東京におりますけれども、はい、ご連絡いただけますと幸いです、う
ん、まあやっぱりねスペシャリストの相談するのが一番いいですからね。
そうだそうです、
はい、
そうですね、ちなみに少しだけ補足しますと、うん、弊事務所の方では一応その交通事故専門チームっていうものを組んでいまして、
はいはいはい、
対応させていただいているんですが、
うん
他にもですね、実は名古屋と、鹿児島に、事務所があります、
はいはいはい、
でそちらの方では交通事故以外のですね、事件といいますかご依頼も扱っておりますので、
うん、
何かお困りのことはあれば広くご連絡いただければと思います。
なるほど、ではリーガルスマートと皆さん覚えていただければと思います。そして、牧野さんですね、
はい、
ぜひぜひ何かこう困りごとありましたらですねご相談の方もお願いいたします。というわけでですね、今日はこの時間ちょっとお電話で牧野さんにお話を伺いました。牧野さんありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは失礼いたします。
はい、失礼いたします。
さあ話題の方変わりましてスタジオの方にはですねウェーブスのスタイリスト千代さんにお越しいただいてます。
はい、こんにちは。
さん17日、ね、7月17日に再オープンということなんですけども、はい、収録日でいうと、
はい、
再オープンの方から2週間ほど経ちましたけど、はい、お店の方いかがですか。
やっと日常が戻ってきたっていう感じですかね。
はい、久しぶりにね、もともといらっしゃってた常連さんとかもね、はい、お店の方に戻ってこられてという、はい、
そうですね、
うん、
久しぶりに皆さんのお顔を見れて日々楽しんでお仕事させてもらっております。
うどうですか、前回ね千代さん来ていただいて再オープンするんだよって話をさせてもらったと思うんですけど、はい、そこで経験者求むスタッフみたいな感じでしたけど、
はいはい、
そういう手応えみたいなもの、
あったんですよ。一見なんですけどね、お電話いただきました。
すごい、はい、実は八幡さんが着るようになりましたとかでオチなしですか。
あずなしですそれはなしです。
免許ないんで、
はい、そう無免許になりますからね。
無免許運転は確かにちょっとできないです。
先生真面目な話してましたから
、ね、
美容の方で無免許はいいだろうじゃ
ない。ダメですね。
ダメですね。
でもそういった反応なんかもあったりして、
はい、ありがたいです、はいはい、本当に、
本当に八幡さんだったり千代さんっていうののやっぱりそのこだわりといいますか、もともとねやっぱその松本社長だったりが、うん、やっていたこの店舗の方があまり変えずに行こう、はい、ということだったんで、
はい、
もう千代さんからするともう久しぶりの、ね、何も変わらない日常みたいなのが、
う
ん、
そうですね、
戻ってきたみたいな。
この、ね、お休みしてた4ヶ月っていうのがある意味特殊と言いましょうか。
うん、
高校卒業してウェーブスに就職して以来もずっと自宅にいるより長い時間過ごしてた場所なので、なんとなんかやっぱり店でお客さんしてると嬉しいというか楽しいというか、うん、初心に戻った気分で今日々過ごさせてもらってます、
うん、目キラキラですもん。切りながら目キラキラです。
楽しくて仕方ないみたいな、
う
ん、
そうですね、
もともとね来られてた方も待望の再オープンということで、うんはい、もうたくさんの方いらっしゃって、
もう結構人数来ていただいて本当ありがたいなってい う, もう感謝ですね、う
ん、本当感謝感謝です、
ね、
本当に
八幡さんはね17日からその週はなんかお店の方いらっしゃったっていう感じです、ね、
そうそう
です。どうでした、そのお店の方で。
いやがんも う, す, す, もうすごかったですよ。もうとりあえず人がたくさん集まる、うん、もう先生の人柄がそのまま店にまだくっついてる感じがして、
うん、あ
まだ、ね、まだ僕はまだ先生のお店をだと思ってますね、
はいはいはい、またここからね、またいろんな、ね、色が出てくるでしょうからね、
うん、
ちょっと僕もそのうちカラーの方
をもうぜひ
いきますので、
はい
はい、この後の収録終わったらですね何色してっていう注文は出そう
か、
はい、
もう楽しみですありがとうございます。
ありがとうございます。
でさあ改めてウェーブスの方なんですけど、再オープンしても基本的な、ね、サービスといったものはそういうところは変わりなくなんですよね、は
い、もう変わらないです。定休日営業時間もそのままで、
うん、
させてもらっております。
はい
はい、
ですので、ちょっとねこの夏イメージチェンジしたいということ、暑いですからね、
ね、そう、
なんかちょっと髪短くしたいとかさっぱりしたいとかね、 あのどういう紙にしたらいいかわからんという人もいるでしょうからね、
う
ん、
もうそうですね、まあ、それこそお休みしてる間、ね、ちょっと他店に行かれてても、うん、あの説明が難しい
あーっていう、なるほどね、はいはいはい、
一から、はいはい、そう一からね、あの他の方に説明するのがとても大変だったっていうね、うん、お声も聞いたので、
はいはいはい、
あのやっぱそういうねお客さんが困らないように、うん、あのこれからも長く続けていきたいなと思ってるんですけどね、うん、
よろしくお願いします。
ね、もうまあ千代さんにね、あのお任せでって言ったら聞いてくれますからね。
あ、そうなんですね。
僕はもう何も言わんまま髪型ね、決まってこんな感じにしたいんでーっていうね。
ねえ、
もうそれが別に僕もなんか出来上がってうわーとかでもなかったんで、その変な感じとかでもなかったんで、バッチリ決めていただけるんでね。
いや、もう、う
ん、
ねえ、本当に、
うん、バッチリ決まってるよ今日、う
ん、まだね、東さん聞いてますもんね、それね、
はい、
聞いてもらいました。
昨日です、
はい、へえ、昨日の感じでさっぱりされましたね、うん、はい、ぜひぜひちょっとね髪型とかでちょっとアレンジしたいなとか、はい、なんかちょっといろいろイメージチェンジしたいなって方はウェーブスの方でね、
はい、
ぜひお願いいたします。
また今あの夏のねお祭りのシーズンに入ってるので、うんうん、あの浴衣の着付けだったりとか、うん、あの髪のねセットアップなんかももちろんさせてもらってるので、イベントもし何かあるようでしたら、
そうですね、高価高松祭りとかもね、うん、渡しますからね、はいはい、ね、はい、まあ、その場合は予約の方していただき、
そうですね、あの、はい、お電話一本いただけたらと思います。
うん、
はい、
ちなみに八幡さんお店の方には、
週やっぱ月に何回かはいます、
うん、あ、じゃあなるほどね、レアキャラというか、
レアキャラですね、
はいはい、
なかなか出会えませんね。
見かけたらぜひ
見かけたらぜひぜひ、
はい、ということで皆さんウェーブスにも、そしてまあこのね夏休み、まあ、学生の皆さんは入ってますけども、先ほども話し合いましたけども、まあ、交通事故ですね、
うん、
この辺りしっかり注意していただいて、
注意して、ね、
安全運転で僕もウェーブス行きますんで、
はい、ぜひ、
はい、
ぜひお願いします。
お待ちしております、
はい、はい、ありがとうございます。というわけで八幡ラジオ815、このコーナーは遊びも仕事も文化の8チャンネル地獄式と、高松で髪をセットパーマカットをするなら美容室ヘアウェーブスの提供でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、そうだ、あのあれだ、締めをしてもらうんで、カルダ、
それだ、さよなら、さよなら、さよなら、
なんかニヤーっとしながらやってるから気に入ってるな。